お釈迦様が4人の婦人の例え話を出して説法されました。4人の婦人を一体何に例えてお話しされているか、よく注意して聞いてください。お釈迦様の生きられた時代は、一人の男性が複数の妻を持つことがよくありました。これはそんな時代のお話です。ある男に4人の婦人がおりました。第一、第二、第三、第四の婦人たちです。第一婦人をどのように可愛がったのか。寝るのも食べるのも一緒、いつも一緒。時には無理をしてでも欲しいものを買ってやりました。第二婦人といえば、人と張り合ってやっとで手に入れた婦人です。いつも気にかけ、外出の時は常に連れ出し、家に帰ってからは鍵のかかる部屋に入れ、勝手に出ていかぬように見張りまでしました。第三婦人は、嬉しい時には一緒に喜び、悲しい時、苦しい時も一緒になって心配してくれる大切な婦人でした。それに引き換え、第四婦人はその存在さえ心にかけず、婦人が何か言おうとしても後でという具合にまともに相手にしておりませんでした。さて、その男、いよいよ死ぬ段になって、一人で死ぬのはいかにも寂しい。そこで第一夫人に、一緒に死んでくれないかとお願いしました。すると第一夫人は涙を流し、あなたにはいろいろお世話になり、大切にしていただきました。できるだけのことはお聞きしますが、一緒に死ぬことだけはできませんと断った。そこで今度は第二夫人に同じことを尋ねました。すると第二夫人は、第一夫人ができぬことを第二夫人の私ができるわけはありませんと、いともあっさり断りました。がっかりしたその男は第三夫人に頼みました。すると第三夫人は大声で泣きながら、お葬式は出します、お墓も建ててあげます、でも一緒に死ぬことだけはできませんと断った。途方に暮れたその男は第四夫人に同じように声をかけました。すると第四夫人は、親元を離れてあなたに嫁いで以来、常にあなたと一緒です、だから死ぬ時も一緒ですと答えた。それを聞いた男は、言うに言われぬ深い後悔をしました。日頃もっと第四夫人を大切に相手にしてやればよかったと。さて、お釈迦様はこの第一、第二、第三、第四の夫人たちを何に例えてお話しされたのでしょうか。第一夫人は自分の体に例えてあります。至れり尽くせりのことをしますが、いざという時にはボロボロになってついてきてはくれません。第二夫人はお金に例えてあります。時には人と張り合って一生懸命頑張って手に入れた金です。外出の時は携帯し、家にあっては金庫の中。でも死ぬ時は全く役に立ちません。第三夫人は身内、家族に例えてあります。一緒に喜び、悲しみもしてくれましたが、共について死んではくれません。第四夫人は心に例えた。親元を離れて嫁いだとは、親に産んでもらって以来、ということです。だから一緒に生きてきたし、死ぬ時も一緒ですというわけです。お釈迦様は、体もお金も家族もどれも大切だが、一番大切なのは心である。しかし一番大切にしなければならんのに、第四夫人に例えたように一番粗末にしているのは心でないのかと諭されました。体に例えた自分の健康は一番大切。またお金に例えた経済も生活を支える大切なもの。また私を育て見守ってくれるのは大切な家族。そして心こそは 自分自身を成り立たせている何よりも大切なこと。でも心の奥にある本当の願いを後でまた今度と言って係家にして後回しにしてきたのです。後悔先に立たずとはこのことです。ではどうすることが心を大切にすることなのでしょうか。浄土真宗ではお念仏を心の鏡にするということです。心の鏡にするというのは声に南無阿弥陀仏と申すことです。お念仏の声は御仏のあなたを呼び覚ます声です。昔の人の歌を紹介しましょう。西に行く筋一つだにたがわざれば、骨と皮とに身はなればなれ。西に行くとは弥陀の浄土のことです。お念仏に目覚めれば体の生き死にを超えて永遠の命を得るのです。